皆さんお疲れですかねえ。ダニエルさんが今日愛ちゃんを今日起きれてこれるかなと思いましたけれども、ちゃんとね起きてね、来てくれましたね、日本から来てくださった愛ちゃんのご家族の皆さんもおそらく今ぐらいが一番眠気が襲ってくるね、時間じゃないかと思いますので、ここからはね居眠りをするとよく見えるんですけれども、全くそういうこと気になさらないで、もう眠くなったらこう下向いていただいて大丈夫ですので、ね、祈ってる風にしか見えませんから、こうね眠くなったらこう手を組んで、下を向いて、ゆっくり休んでいただいても結構です。今日のねそれでは御言葉の方に移っていきたいと思いますけれども、マタイの福音書の今日は5章の1節から、有名な箇所ですよね、読んでまいりたいと思います。前回の、あらすじから少しね振り返りながら今日の箇所に入っていきたいと思うんですけれども、ガリラヤ地方で始まったイエス様の宣教活動の評判は瞬く間にシリア全体、そしてパレスチナ全域へと広がっていきました。そのことが25節に、4章の25節に書かれていますね。こうしてガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤおよびヨルダンの向こう岸から大勢の群衆がイエスに付き従った。イエス様の噂は瞬く間にパレスチナ地方全域に広がっていきました。そしてその噂を聞いた大勢の群衆、特に病気やさまざまな患いに苦しむ人たちがイエス様のところへ集まってきました。その群衆を見てイエス様は山に登り、そしてかの有名な山上の説教をお語りになりました。それが今日の箇所ですよね。その第一声、最初の言葉、心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人のものだからです、そうお語りになったこのイエス様の言葉について今日は皆さんと一緒に見ていきたいと思います。前回も最後のところで少しこのイエス様が最初にお語りになった御言葉に触れましたけれども、今日はもう少し掘り下げて詳しくこの御言葉を皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですね。で、特に今日はイエス様がお語りになったこの御言葉の中から3つのキーワード、3つの言葉を特に注目してですね、見てまいりたいと思います。まず一番最初に私たちが注目したいワードをイエス様がお語りになった言葉、それは幸いという言葉です。幸い、心の貧しいものは幸いです。ギリシャ語、新約聖書はギリシャ語で書かれたと言われています。オリジナルはねもう残ってないので、残ってるのは、一番古い写本しかないんですけれども、そのギリシャ語で読んだ時にこの幸いという言葉が文の一番最初に書かれています。英語でもそうですね。英語の文法でも blessed are です。 blessed という言葉が最初に出てきますよね。この言葉が文の初めに書かれて強調されているんですよね。で、この幸いという言葉はこの後もしばらくずっと出てきますよね。幸い、こんな人が幸いですという話をイエス様この後ずっとされていく。つまりこの三条の聖教の冒頭の大きなテーマ、それは幸いなんですね。幸いについてイエス様は語られたということです。この幸いについてまず最初に私たち少し考えてみたいと思います。この世界には大きく分けると2種類の幸せ、幸いがあります。私が無理やり説教の勉強を2つに分けただけなんですけれどもね、いろんな幸いがこの世の中にありますけれども、ちょっと乱暴に無理やり2つに分けることができると思うんですね。一つはあなたが望む幸せです。私が望む幸せ、私たちが望む幸せ、これを英語ではハッピーっていう言葉を使いますよね。 I'm happy, are you happy? 私が望む幸せ、あなたが望む幸せ。もう一つでもそれとは別の幸せがあります。 もう一つの幸せ、それは神様があなたに望んでいる幸せ、あなたに望む幸せです。これは英語ではブレッシングという言葉がよく使われますね。今日の聖書箇所も英語で読むとそうですよね。ハッピーやゾーズピーポーじゃなくて Blessed are those ってありますね。 Blessed are poor in spirit ですよね。 Blessed という言葉、イエス様がここで使った幸せ、幸いという言葉はハッピーではなくて Blessing の方です。つまり神様があなたに望んでいる幸せ、神様の視点から見た、神様の目から見た人間の幸い、あなたの幸い、祝福のことをイエス様はここで私たちに教えているということ。私たち人間はしばしば自分が求めている幸せ、自分が願っている幸せと神様が望んでいる幸せを混同してしまう、あるいは取り違えてしまうことによって時々失望やつまずきを覚えてしまうことがあります。そのボタンの掛け違いによってやがて人々はイエス様を見限って十字架へと追いやっていきますよね。イエス様がやってきた時みんなホサナと言ってイエス様を大歓迎して迎えたのに、わずか1週間足らずで十字架につけろ、人々は叫ぶようになった。またそのように扇動されてしまった。その一番の大きな原因は彼らが望んでいた、願っていた幸せの定義とイエス様が彼らに与えよう、もたらそうとしていた幸せの定義にボタンの掛け違い、ずれがあったからですよね。だから彼らは失望した。そしてその失望は怒りに変わった。そして十字架につけろ、叫び始めた。罪の始まりもそうです。アダムとエヴァ、神様が彼らのために用意した幸いはエデンの園でしたよね。エデンの園という素晴らしい園を作って、そこを彼らに任せ、そして神様も共に彼らと共に散歩をして祝福の時を過ごしていました。でもある時蛇にそそのかされて彼らは思ってしまったんですね。それよりも善悪の知識の木の実を食べて神のようになること、神のように賢くなることの方が自分にとって幸せなんだ、そう思ってしまった。そしてその幸せを彼らは選び取ってしまった。神様が願った幸せではなくて自分たちが思う幸せを彼らは選んでしまった。そこのボタンの掛け違いに罪というものが入ってきてしまい、それから彼らはどんどんどんどん不幸へとなっていってしまいました。自分が望む幸せを私たちは時々神様に押し付けちゃうことがありますよね。神様、この願いを叶えてください、こういうふうにしてください、ああしてください、こうしてください。もちろん私たちの願いと神様の願いが一致することもあります。それは素晴らしいことです。でもそうじゃない時も多い。私たちが神様にこうしてほしい、私たちは自分の望む幸せを神様に押し付けてしまう。でもイエス様が教えている幸せはそうではない。そうではなくて、私たちを作られた創造主、神様があなたに望んでいる、あなたに用意しているその幸いに耳を傾けること。つまりイエス様が今日の箇所からずっとこう語っていく幸せとは何かについて耳を傾けていくこと。そしてその幸いを自分の幸せ、幸いとすること。それが誠の本当の幸せではないでしょうか。第2番目に今日私たちが注目したいキーワード、それは心の貧しいものという言葉です。心が貧しいって日本語で言うとね、ちょっと私たちは違うイメージを持ちますよね。あの人心が貧しいというと、なんか心がさもしいというか、心がやらしいというか、ケチみたいなね、あの人は心が貧しいなんて、あの人はケチだみたいな、そういう印象を私たち受けますけれども、本当は全然違う意味のこれが言葉ですよね。ここで心と訳されている言葉はギリシャ語ではプネーマという言葉です。まあ、何度か聞いたことある方もいるかもしれません。英語だと、まあ、スピリットって言葉ですよね。感情とかあるいは思考を司る部分を私たちは英語だとマインドって言いますよね。そのマインドよりももっと深い部分のところです。 もっともっと生命の根源、私たちの存在の原動力と言ってもいいかもしれない、私たちが存在しているその理由と言ってもいいかもしれない、そういう部分を表す言葉、それがこのプネウマという言葉です。創世記の2章7節で神様が土地の塵を取って人を形作りました。そしてその鼻に息をふーっと吹き込んで、そしたら人は生きるものになったって書かれてますよね。あの神様がふーっと吹いた息のことをプネウマって言うんですね。プネウマっていうのは風って意味の言葉です。ふーっと吹いたら風が起こりますよね。プネウマっていうのは風を意味する言葉、ギリシャ語で。それは同時に精霊を意味します。また命を意味する言葉。神様がふーっと命を鼻に吹き込んで人は生きるものになった。人間の体は何でできてるんですかね。カルシウムとかリンとかマグネシウムとか分かりませんけど、そういうケミカルを全部必要な分集めてきたって、そこに人間はできないですよね。いくらそれをかき混ぜたって人間はできない。神様がふーっとプネウマ、命の息を吹き込んで初めて私たちは生きるものになる、命あるものになる。その部分です。この心という言葉はその部分を指す言葉なんですね。さらに貧しいという言葉を次に見ていきたいと思います。貧しいという言葉はギリシャ語には2種類あるんですね。一つはペネース、ね、なんかイタリア料理みたいな名前ですけどね、ペネースっていうんです。でこのペネースという言葉は一般的な広い意味での貧しさを表す言葉です。それとは別にギリシャ語にはもう一つ貧しさを表す言葉があります。それはプトーコスという言葉。これは命、生命の維持、存続に関わるような深刻な貧しさ、まあ、日本語であえて言えば飢餓っていうんでしょうかね、飢餓的な状態を表す言葉、生死の境をさまようようなそういう状態を、乏しさを表す言葉。まさに砂漠でも何日も水も飲んでなくても意識が朦朧として、もう早く一口水を飲まないとこのまま命が消えてしまうような、そういう乏しさ、貧しさ、状態を表す言葉、それがこのプトーコス。そしてイエス様がこの箇所で使った貧しさという言葉はこのプトーコスの方なんです。罪によって命の源である神様とのつながりを失ってしまった人間の魂の部分、命の根源の部分は深刻な飢餓状態にある。今にも死に絶えそうな、そのような状態に陥ってしまっている。心の貧しい者とはそういう人を指す言葉なんですね。けれどもそのような人がどうして幸せなんでしょうか。幸せとはとても思えない。イエス様はその理由を次のようにおっしゃいました。天の御国はその人のものだからです。これが3番目の今日のポイントになります。3番目のキーワード、私たちが注目したいキーワード、それは天の御国とは何かということです。天の御国、イエス様は今日の箇所に限らずしばしば逆説的な表現をお使いになります。つまり一般的な常識とはあえて反対のことを、正反対のことを言うことによって人々の注意や関心を引こうとするんですね。もう常識とはまるで反対なことを言う。そしてそれまで彼らが囚われていた間違った聖書理解や常識、信仰のあり方というものを正しくされようとされた。今日の箇所で言えば心の豊かなものではなくて貧しいものが幸いであるという表現がまさに逆説的な表現ですよね。普通は反対じゃないですか。心のあるいは魂の豊かな人が幸せなんであって、心や魂や霊が貧しい人が幸せってのはおかしいですよね。反対のことをイエス様はおっしゃっている。イエス様はどうしてここで逆説的な表現、まるで正反対のことをおっしゃったんでしょうか。それは次に続く天の御国について、それがどのような人たちにどのような方法でもたらされるか、与えられるのかというイエス様がもたらした良き知らせ、福 福音の重要な真理、真実について、それまで多くの人たちが抱いていた間違った常識や誤解を解いて正すためです。それまで天の御国は心の豊かなもの、霊的に豊かな優れた人たちのものだと思われていました。まあ、正確にはそのように思い込んでたんですけどね、そのように思い込んでいたパリサイ人や律法学者たち、自分は霊的に優れてる、豊かだ、天国に近い、そういうふうに思い込んでいた、そういう人たちのものだと思われていました。反対に心の貧しいもの、霊的に、貧しいもの、霊的貧困者たち、まあ、正確に言えばそのように世間から見なされていた、見られていた人たち、例えば罪人であったり病気や障害を持った人であったり、まあ、当時はそういう人々は、神に見放された人たちだと思われていました。神からは最も遠い人たちだと思われていました。イエス様はそれを根底からひっくり返そうとされた。ひっくり返すことによって福音とは何か、イエス様がもたらした良い知らせ、ゴスペルとは何かということを人々に伝えようとしたんですね。それは行いに対する報酬としての救いではなく、神様の恵みと憐れみと愛によって与えられる救いでした。パリサイ人や律法学者たちの多くはその自分の行いやプライドのゆえに自分たちの霊的な貧しさに気づくことができなかった。自分たちには神様が必要であるのに、自分たちはもう十分持っていると思い込んでいた。そしてイエス様の良き知らせ、福音を受け入れることができませんでした。神様がせっかくもたらしてくださったこの豊かな恵みを彼らは突っぱね拒んでしまいました。けれども心の貧しい者たち、まあ、今日の箇所もイエス様のところに大勢集まってきた人たちは皆病気など抱えた人たちでしたよね。イエス様に何とかしてもらおうと思ってきた人たちでした。そのような心の貧しい人たち、神様の恵みと憐れみをより頼むほかに、ほかに方法がない、ほかに頼れるものがない、そのような人たち、少なくともそのことを受け入れ自覚していた人たちにとって、イエス様の語った言葉は希望になりました。イエス様は彼らにとってまさに救いになりました。心の貧しさ、霊的貧困、それ自体は幸いな状態ではもちろんありません。それは罪によってもたらされた不幸な状態です。けれども神様はそれを用いて、その貧しさ、その飢え渇きを私たちが覚えることによって、初めて私たちは神様の恵み、神様の憐れみ、キリストの福音、イエス様がもたらそうとしてくださったものが自分たちにとってはなくてはならないもの、これこそまたに自分たちに必要なもの、かけがえのないもの、イエス様がマルタとマリア に語りかけたとき言いましたよね。必要なものはそんなに多くないんだ、いやいや必要なものはこの一つだけだって。私たちがこの地上の人生、一生生きていく中で本当に必要なのは一つだけだって、それは私だってイエス様おっしゃったんですよね。そのことを私たちは心の貧しさ、飢え渇きを通して自覚することができる、気づかされていくことができる。そしてその結果、その恵みによってもたらされる天の御国を結果的に自分のものとすることができる、イエス様からいただくことができる。だからイエス様は心の貧しいものは幸いですと語りになった。なぜなら天の御国はその人のものだからです。そう語りになったのではないでしょうか。昨日のダニエルさんと愛ちゃんの結婚式でも読ませていただきました、テーマ聖句の一つですけれども、その御言葉を最後にもう一度お読みして、イエス様を私たちの心に留めて、そしてこの時間を閉じていきたいと思います。ヨハネの福音書6章35節、イエス様は私たちにこのようにお語りになりました。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。一人でも 多くの方が自分の心の貧しさ、魂の上渇きに気がつくことができますように、そしてその上渇きを完全に満たすことができるただ一人の方、命のパン、生ける水であるイエス・キリストの福音を信じ受け取ることができますように、私たちは続けて祈り求めていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、皆を褒めたたえます。あなたこそ誠の命のパンであり、生ける命の泉であります。神様、どうぞ私たちが心の貧しいもの、この魂にあなたの救い癒しを必要とするものであることを私たちが知ることができますように、また救われてからのちも私たちはことあるごとにそのことを忘れてしまい、あなたから離れてしまうことがあります。主よ、どうぞそのような時もう一度私たちに本当に必要なのはあなたただ一人であることを私たちが思い出すことができますように、主よ、どうぞ私たちの日々生きるその食卓にあなたが命とパンとなり、また生ける命の泉となりいてくださいますように、またそのことをまだ知らずにいるお一人お一人、多くの方々があなたを知ることができますように、その命のパンと水をいただくことができますように、どうぞ助け導いてください。ここに集われたお一人お一人の上にあなたの豊かな祝福と恵みがありますように、すべてを見て委ね感謝し、愛する主イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。